はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
ポケモン GO の新しいねキャラクターが80個ぐらい出たらしくて、
伊藤さんはもう
番組終わったのは赤坂なので、どんなもんかなと思ってやったら、もうゾロゾロゾロゾロいっぱいね出てきましたよ、ね、
もういち早く伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。安倍総理大臣はアメリカのホワイトハウスでトランプ大統領との首脳会談に臨み、財政金融政策や貿易投資などを幅広く議論するため、麻生副総理とペンス副大統領をトップとする経済対話を新設することで合意しました。
これ今週のニュースに入るのかっていうぐらい昔のことのように思いますね。時間の流れは早いな。まあ後で取り上げたいと思います。
アメリカトランプ政権のフリン大統領補佐官は、政権の発足前に民間人でありながらロシア当局者と対ロ制裁について協議していた問題の責任を取り辞任しました。
安倍さんとねトランプ大統領の会談の席にはフリンさんがねずっと座ってて、まあでも安倍さんもびっくりしたんじゃないですかね。その人はもういなくなるというね。トランプ政権全体的に見るとですね、労働長官が候補だった人が辞退したりですね、フリンさんの後任でハワードさんっていうのを予定してたんだけど、その人がですね、私指名されるの嫌ですって言って断ったりですね、結構大変な事態になってますよね。最初に政権が発足する時はガタガタするんですけど、それにしてもひどすぎる。トランプさん今ねワシントンの政治の素人ということで、まあそこが新鮮で選んだんですけど、国民はねそれのツケが来ていると、しばらく落ち着かないんじゃないでしょうかね。後で取り上げますけれども、
高市総務大臣は記者会見でふるさと納税について、あらゆる課題を一度洗い出し、どのように改善できるか検討すると表明しました。ふるさと納税をめぐっては、高額の返礼品や一部の地方自治体の税収の減少などが問題になっています。
東京のね区、世田谷とかね杉並とか大田とか、そこら辺で大きかったと覚えてます。何十億というレベルでね税収が減ってきていると、返礼品競争みたいになってきていて、納税した額にどのくらい見合う返礼をするかというのが競争になっていてですね、それがいいところの方に税金が集まると、結局それって気持ちは気持ちでいいんだけど、高いもの期待してやってんじゃないのっていう感じがあるのでね、ちょっと行き過ぎの例も見られるので、東京が一番税収減ってんじゃないですかね、大都市がね。ちょっと懸念される事態だなというふうに思ってますけどね。
東芝が発表した2016年4月から12月期の連結決算は、アメリカの原子力事業の損失額が7000億円規模に上ったことから、最終損益が4999億円の赤字となり、債務超過に陥りました。今後半導体事業の一部売却など資本増強策を進めますが、主力事業を失うことによる存続の危機が懸念されています。
まあこれはまた後で取り上げたいと思います。
北朝鮮の金正恩委員長の異母兄弟で兄にあたる金正男氏がマレーシアの空港で殺害されました。金正恩委員長の指令を受けた工作員による毒殺との見方が出ています。
まあこれも後で取り上げたいと思います。
FRBアメリカ連邦準備理事会のイエレン議長は議会での証言で、金融政策について利上げを開始しており、これが続いていくと考えていると述べ、 段階的な追加利上げに意欲を示しました。
前半にね、1回、まあ、3月とか6月とかいろいろ説があって、前半では記者会見のある FOMC は3月と6月なのでね、どっちかっていう議論がカマビスシーンですが、私がね、イエレンさんの発言の中で興味深く思ったのは、トランプさんが移民規制をね、まあいろいろな形でね、素晴らしい人には来てほしい、でも素晴らしくない人には来てほしくないという形で、今までのやっぱりアメリカの移民政策とちょっと異なってきてますよね。ということは、アメリカに入ってくる移民は明らかに減少するということです。私はこの番組でも以前から言ってるんですけど、アメリカが移民を減少させるとですね、どういうことが起きるかというと、アメリカは人口が増えるがゆえに、経済成長が他の国よりも高いというところがあるので、移民をですね、まあどのくらい抑えるかという程度の話にもよるんですけれども、あんまり抑えると経済の成長力がね、つまりそれは需要が落ちるってことを意味するわけですから、落ちちゃうんですよ。そのことにイエレンさんも言及したのは私は非常に印象的でしたね。
総務省がまとめた2016年のブロードバンド回線のインターネット通信量は毎秒 8.3 テラバイトと、前の年より 52% 増加しました。ネットを通じて高画質の動画を見る人が増えたことが主な要因です。
もう動画はあらゆるところに埋め込まれてますよね。 Facebook なんか見ててもライブ中継なんかをねやってる人が多いし、新聞なんかを見てもですね、やっぱりテレビの画面をそのままやったり、新聞社独自に記者に喋らせてそれを読者に提供するようなね、まあ動画がどんどんどんどん出てくる、そりゃ通信量増えますよね。動画はね、文章や静止画に比べてはるかに通信量が多くないとスムーズに動かないわけですから、耐えられるかどうかという話ですね、ネットワークがね。
アメリカのトランプ大統領はホワイトハウスでイスラエルのネタニヤフ首相と会談しました。共同記者会見でトランプ大統領は、パレスチナ国家とイスラエルとの共存に必ずしもこだわらない考えを表明しました。
まあアメリカはずっとこだわってきた。で、それをベースに中東和平を実現しようとしてきた。で、こだわらないっていうのはどういうことかというと、イスラエルという国の中でパレスチナ人がね、生活する。イスラエルはそれの方が雇用の機会もあっていいじゃないかとこう言ってるんだけど、パレスチナ人に言わせると、それは新たなアパルトヘイトだろうと。アメリカが方針変えたということは、明らかにイスラエルの側に立っているわけですよね。入植を控えてほしいとか、そういう注文もつけてるんだけど、見ていると、ネタニヤフ首相にとっては最近では一番実りのあるね、彼にとってですよ、話し合いだったのかな。だから僕は心配なのはね、アメリカの専門家も言ってるんですけど、アラブやパレスチナの人たちがね送り出すんじゃないかと。なんでもともとパレスチナ人が住んでいたイスラエルの地にイスラエルの国家の建設だけを認めて、パレスチナ人に国家を認めないってのはおかしいと。でもね、あの記者会見聞いてて非常に面白かったのは、ネタニヤフ首相がね、私が政治に携わるようになって初めてアラブとイスラエルが協力する基盤ができつつあるって、またね別の話もしてるんですよね。それ何かというと、対イランで、じゃあバーレーンとかイランの脅威を直接的に受けてますし、サウジアラビアもねイランの脅威があるわけですよ。そうするとイスラエルもイランを敵視してるわけですよね。中東の最大の脅威はイスラエルにとってはイランだというふうに言っていて、だから敵の敵は味方みたいになってきてね。だからまあ中東情勢ってのは相変わらず複雑なんですけれども、トランプ大統領のね突然の方針変更というのはやっぱり中東に波風立てるんじゃないかなというふうに思いますよね。
韓国の特別検事はサムスン電子の事実上のトップ、イ・ジェヨン副会長を逮捕しました。朴政権に対してパク大統領の友人のチェ・スンシル被告を通じて賄賂を送った疑いが持たれています。
韓国の、ね、特別検察、前回はね逮捕状請求したんだけど、それが認められなかったと。で、今回はまあ証拠をね十分揃えてということなんでしょうけれども、ソウル中央地方裁判所がね逮捕状を許可して、今朝方ですかね、サムスンというのはね、この番組でも何回も言ってますけれども、韓国経済の 20% を占める会社でですね、で、お父様は入院中で、息子さんがね、事実上のトップ、イ・ジェヨンさんなんですけれども、今日ですね、たまたまですね、肝心海運が破産を宣告されました。で、潰れたんですよね。サムスンのトップは逮捕されるということでですね、韓国経済相当打撃が大きいなというふうに思いますし、チェ・スンシルさんとの関係をめぐるね、パククネ大統領の弾劾の動きと合わせて、またさらに北朝鮮のね、ミサイル発射、それとほぼ同時に起こった、キム・ジョンナム暗殺、マレーシアにおけるね、 まあ、朝鮮半島はもう発火状態だなと、大変なことになってるなというふうに思いますね。でも朝鮮半島って日本のすぐ隣にあるので、ちょっと遠いところの話じゃないんで、我々も注視していかなきゃいけないなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで、不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは伊藤さんも先ほどおっしゃっていましたが、いろいろなことがありすぎて、
今週だったんだ。
そうですね。日米首脳会談が行われました。
その後もね、トランプさんはトルドーさんと会ってんのかな。それでネタニヤフさんと会ったのかな。まあいろいろな人とね、国家のトップと会ってるんですけれども、今思い出してもね、トランプさんと安倍さんのあの握手はね、
はい、
スペシャルだなって。
時間も長かったですね。
しかもね、こうあんまり好きじゃないらしいんですよ、あの潔癖症でね、トランプさんは。
そのようですね。
右手を握ってね、安倍さんの手の上にまた左で乗せてましたからね、トルドーさんとの握手なんか見てるとね、さっさってやってもう終わりでね。まあネタニヤフさんは夫人を連れて行ったので、もうちょっと親密な感じがしたんだけど、私が見てもね、どうしたのトランプさんっていうぐらいですね。まあいろいろな理由があると思うんですよ。やっぱり同盟国を大事にしないといけない、中国といろいろなことを構えるにおいても、まあ実はまだ構えてないんですけども、はい、日本の協力は必要だと、そういうところで始まった首脳会談なんですけども、事前に言っていたことはほとんど出てこずにですね、シャンシャンシャンと終わってゴルフやって、はい、最後に次の回のハンディ決めたかどうか知らないけれども、日本人が拍子抜けするぐらいね、何も言わなかったという。まあ私はね、麻生さんとね、ペンス副大統領をトップとする経済対話を新設したということはですね、まあそういう意味では日本の作戦勝ちかなというふうに思いますね、はい、首脳会談でトランプさんにあれこれ言わせるんではなくて、まあ首脳同士の会合なんだから、今回は対話の場を設けて麻生さんとペンスさんに仕切ってもらってと言った段階でですね、トランプさんは言う機会を失うわけじゃないですか、はい、俺も意見があるんだとはね、なかなか言わない、大統領とは何たるものかっていうのを示さなきゃいけないところもあるし、大統領がドル円相場についてごちょごちょ言うのかよみたいなね、そういうところもあったと思うので、だからちょっと作戦勝ちかなという気がします。先週ね、トランプ外しっていう話をして、うまいことトランプ外したなとね、マティスさんで成功したので、麻生ペンスのマッチングでね、仕切ろうと。ただアメリカ側の、またトランプさんの日本に対する不満というのはいくつかあってですね、貿易収支がですね、去年1年間で680億ドルだったかな、中国に次いで多い、ドイツよりも多いという。まあドイツはたまたまフォルクスワーゲンがね、売上がガクッと落ちたので、去年は日本の下に行っちゃったということなんですけれども、頭古い人なので、80年代の頭の人なので、トランプさんっていうのはね、やっぱり日本の貿易黒字はけしからんと、まだ息巻いてるんじゃないでしょうか。でも、対話の場ができちゃったんで、まあとりあえずペンスに言うしかないな、みたいなね、そういう感じになってると思います。マティスさんはね、日本に来て、日本は手本だと、駐留米軍のね、経費負担について、でも結構ヨーロッパでは厳しいこと言って、GDP に対して 2% の達成してない国があるのはけしからんと、息巻いてですね、多分4カ国ぐらいしかないんじゃないかな、ドイツも 2% に達してないので、マティスさんって怒るんだと僕は思ったんだけど、まあ日本に対しては特に国防面ではね、はい、満点だったので、尖閣の防衛義務、それと駐留経費の問題がナッシングだったっていうこと。でも一方で北朝鮮がね、ミサイル発射して日本大丈夫かっていう懸念はある。問題はですね、どうも3月か4月にペンスさんが来日して麻生さんと会談することによって日米経済対話が始まるということですね。だからトランプさんと安倍さんの会合では TPP の話はもちろんしなかったし、じゃあこれから日本とアメリカとの貿易関係をどういうふうに律していくのか、どういう枠組みでやるのかっていうことについてはまだ入り口にいるわけですよね、はい、だから日本としては淡い期待だと思うんだけど、それまでにアメリカの政権が TPP、うん、良かったんじゃないあれとか言い出すのはね、 期待してるのかもしれないが、まあそうはならないでしょう。そうすると、まあどっちかというと二国間ということになるのかな。二国間になれば自動車とか農産物とかいろいろアメリカは不満があるし、牛肉とかね、そういう肉の問題もあるということで、首脳同士ではね、シャンシャンと言ったんだけど、これから本番だなというふうに思ってます。で、僕が思ったのは、フォードがね、後ろにいて自動車摩擦についていろいろトランプさんに入れ知恵したんだけど、トランプさんは何も言わなかったということがあるので、それはどっかに溜まってるだろうなと思うわけですよね。まあ、ペンスさんはね、インディアナ州でトヨタのね、インディアナ州への工場誘致とかそういうものについてかなり経験がある人なので、トランプさんとはまた違ったね、日本に対する経済感があると思うんだけども、まあ問題が先送りされただけだというふうに思いますよね。それについてもイエレンさん年内もうできたら2回ぐらいっていうようなニュアンスで喋ってますから、はい、そうするとドル高圧力が強まる。で、その中でアメリカの貿易赤字が増えるとけしからんっていう話にまたなりかねないので、今回分かったのはね、枠組みとしてアメリカは日本をオバマ政権と時と同じかそれ以上に大事にしているっていうことは分かります。
はい、
まあでもね、大事にしてるっていうのと文句言わないっていうのは全然違うので、
ね、
これから個別分野においてね、枠組みとしては、まあ日本とアメリカ協調しようっていうことでアメリカも考えているようなんですけれども、個々の問題については結構厳しいね、注文が出てくる。トランプ政権まだね、発足したのかしてないのかわからないような状況になっているので、
まだ閣僚は揃ってないですもんね。
辞退者も出てますしね、はい、労働長官もね、辞退しちゃったんですよね。で、後任誰にするかっていう話もなってるし、大統領首席補佐官もさっきも言いましたけれどもね、ハワードさんっていうのをマティスさんなんかもいいって言ったんだけど、どうも家族との生活とかね、やっぱり官僚は給料安いんですよ。今軍需産業のハワードさんっていう人はね、就職してて経済的にもいろいろ問題が閣僚になったらあるのでということで断ったということで、これからもいろいろあるんじゃないですか。トランプさん自身がね、選挙運動中からロシアとトランプさんの側近ですけれどもね、連絡取って、はい、まあ考えてみれば圧倒的に不利だったわけなので、なんとかして共和党の指名取りたい、共和党の指名取ったらクリントンを破りたいって知恵ロシア持ってねえかなっていうふうに考えたとも思いますよね。これ確証はもちろんないんだけれども、どうもロシアの力を借りてと。でもね、ロシアっていう国はフランスの大統領選挙にも関与してるとこう言われていて、マクロン候補のね、コンピューターが随分ハッキングされてるんですよ。で、ロシア側はマクロンさんをサイバー攻撃の対象にする理由は全く私たちは持っていないって言ってるんだけども、
はい、
どうも見ていると各国のトップのコンピューター関係のデータを収集してなんか弱みを握ろうとねしている可能性がね高いんですよ。トランプさんも実はね、ロシアに弱み握られてるんじゃないかと、だから仲良くしようとしてるんじゃないかっていう説もあります。これは確証がないので分かりませんけれども、まあそういうこともあるのかもしれないなと僕は思ってるんですけれども、としたらとんでもない話じゃないですか。マクロンさんなんかね、これからルペンさんとね、決選投票に行くんじゃないかと言われてる人なので、しかもそこでは勝つんじゃないかと言われてる人なので、次々にね、ロシアの情報機関の手に落ちるようなことになれば、世界は大変なことになるなというふうに思ってますけどね。
次は、北朝鮮の金正恩委員長の異母兄弟で兄にあたる金正男氏がマレーシアの空港で殺害されました。
この放送をね、収録している段階で3人の人がね、捕まっています。はい、2人女性1人男性で、2人の女性はベトナム籍とインドネシア籍、もう1人の男性はね、マレーシア籍で、要するに北朝鮮籍の人は1人もいないわけですよ。
はい、
で、北朝鮮はね、キム・ジョンナム氏の遺体の検視には反対して、とっとと焼いちまえと、こう言ったということですよね。常識的に考えて、キム・ジョンナムを消したいだろうなと思っているのは、キム・ジョン氏だろうなというのは容易に想像がつくし、どうも亡命者からの話によれば5年前ぐらいにですね、お兄さんなんだけれども、処分しろとこう言ったと言われてますよね。だから北朝鮮が関与したと。ただその捕まっている女性二人とね、男性一人がどういう役割だったのか、工作員ではなかったということはどうも言えそうですよね。
はい、
つまりその工作員だったら殺したらとっとと逃げるだろうに、
そうですよ、戻ってきて
空港に戻ったりそのままいたとかいうね、しかもLOL、
はい、
ラフアウトラウドか、 こんなでかいね。
T シャツですよね。ロゴの入った。
あんなものを着るのかなということもあって、ドッキリカメラみたいなことやるから、なんか手伝ってくれって言われたっていう説もありますよね。犯罪に使われた薬品もね、VX ガスと言われてるんですけれども、マレーシアのその当局のね、肖像写真なんか見ると、一人を後ろから押さえて、一人が前から液体をね、かけたと。はい、でも VX ガスって、かかると死ぬので、後ろにいる女性も死にかねないわけですよ。だから、そこでは目が痛くなったぐらいで、ジョンナムさんはですね、トイレに駆け込んだと。で、そこまでは元気だったと。トイレから出てくるときに、フラフラになって出てきて、カウンターに医者呼んでくれとこう言ったという説もありますよね。そうすると、実はトイレで VX ガスをかけられたのではないかという説もあって、いろいろこう錯綜してるんですけども、でも言えることは、どうも北朝鮮の金正恩の指令によるものであると。お兄さんですからね。おじさん殺してお兄さん殺して、とんでもない指導者だなというふうに思いますよね。だからそれだけに、隣の隣の国なんですけれども、我々日本人としてもですね、十分注意しなきゃいけないなというふうに思いますし、まあ心配なのは、朝鮮半島全体が、今大混乱じゃないですか。
そうですね。
韓国も大変なことになってますし、北朝鮮も中国の意思を無視する形でね、中国の意思が正しいかどうかは別として、何を置いても権力掌握というのにね、一路走っているという感じがして、不気味なので、やっぱり日本としてもアメリカの力を借りながらね、しっかり見ていかないと、間違ってミサイル飛んでくることだってあり得ますからね。
そうですね。
注意しなきゃいけないと思いますよね。
そして東芝が発表した2016年4月から12月期の連結決算が債務超過に陥りました。
債務超過になったというよりも、決算発表をね、予定していたその日になって、
はい、
いや、ちょっと延期しますって言い出したのが僕はびっくりしましたよね。そんな会社だったかなと、はい、まあ、経団連の会長も出したね、名門の企業なんですよね。東芝日曜劇場っていうのは僕は好きでね、結構よく。
そうですよね。
あれね、一社提供でやってて、
はい、
いつの間にかなくなって大変なんだろうなと思ってるうちに、どんどんどんどん、僕に言わせればですよ、医療機器なんか成長力があるなと思ったのをそれを売っちゃって、
はい、
まあ原子力と半導体ということですよね。その原子力がもうガタガタになって、アメリカで買ったウェスティングハウスの子会社で巨額の損失が出ているということですよね。で、まあ、半導体はいいんで、半導体が今後の東芝の反発、
はい、
やり直し、立て直しのベースになるのかと思ったら、それ今度売却しちゃうと。まあ、最初は 20% 以内ということだったんだけども、だんだん話が違ってきて、はい、まあ、要するにお金がないんでしょうね。過半数もと。で、100% 売ることもあるのかって記者に聞かれてたら、トップがね、あらゆる可能性を否定しないといったことは完全に売っちゃうってことですよね。そうするとじゃあ何が、まあ東芝さんはね、エレベーターとかね、その他インフラ関係もやってるんだけども、東芝自身がね、原子力と半導体って言ったっていうことは、インフラ関係はあんまり有力とは東芝本社が見てないっていうことなので、名門会社でもね、あっという間にこういう状況になるなと、今の経済のスピードの速さ、まあ逆に言えば、ものすごくうまく舵を切れば、ぐぐぐっと上がってくる可能性だってあるということだと思うんでね。
はい、
株式市場でもね、随分評価低くなって株価も下げているし、マーケット買いのね、噂もある中で、はい、東芝という会社、私は生き延びてほしいと思うんだけども、いや、どうやってというところをですね、誰が責任取るとかそういうことはもちろん必要なんだけれども、なんで稼げるのか、なんで飯食っていくのかっていうことを早くはっきりさせてほしいなというふうに思いますね。まあエレベーターなんかはね、結構日本も強い会社いくつかあって、世界の高速エレベーターはかなり日本メーカー頑張ってるわけですけれども、そういうところにじゃあ、東芝ブランドで入っていけるのかどうなのかね。早く儲かるビジネスを見つけること。もちろん後処理も必要なんだけども、それの方が重要なのかなというふうに思ってますよね。
はい。今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週の日曜日だったかな。ちょっとね、車を1時間ぐらい走らせて、葉山の一色海岸、
はい、
葉山御用邸の裏側ぐらいなんですけれども、よく晴れてるし、富士山が真ん前に見えるだろうからっつって、ブランチを食べに行って、それで散歩したんですよね。
おしゃれですね。
いや。そしたらですね、まあ、富士山が綺麗なこと、
海
岸から見るとね、まあ、対岸みたいで、対岸っていうのはおかしいけども、右側にね、綺麗な富士山が見えて、そこに、まあ、風も穏やかだったのかな。実によく、その富士山が見えて、葉山の人たちも言ってましたね。こんなに富士山が海岸からね、綺麗に見えるのは珍しいと。今年はすごいと。
そうですか。
晴れが多かったじゃないですか、
はい。
めちゃめちゃ晴れが多かったので、そうおっしゃってて。で、葉山御用邸があって、その裏側に綺麗な海岸があって、でもあの近くはですね、非常に美術館も多いんですよね。僕たちが行ったのは山口芳春の記念館とかね、日本画家、
はい。
その山口芳春さんが住んでいた家がそのまま記念館になっているんですね。
そうなんですか。
これはなかなか良かったのと、その近くに神奈川県立近代美術館葉山っていうのがあってですね、そこも結構良い美術品をね、集めたところで、またね、その、シャレたレストランも結構あるんですよ。美術館についているレストランもあるし、葉山潮祭公園っていうのもね、あって、これ陛下が散歩される場所でもあるらしいんですけれども、はい、富士山はいつもは東名とかね、中央高速から見てるんだけども、はい、海を隔てて見るっていうのもね、
あ、それまた、ね、違った趣があって素敵ですね。
またいいんですよ。広重のね、富岳36景の中に、海越しに富士山を見て、波が高くて小舟が揺れてるのがあるじゃないですか。
はい。有名な絵ですよね。
そうそう、あれを僕は思い出してね。でもこんな風が穏やかだったら波は立たねえなと思いながら。まあ今日あたりは波が当たりだったかもしれないけど。
そうですね、風が強いですからね。
まあ、海越しに見る富士っていうのもね、いいですよね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、葉山一色海岸でした。
不動産、売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
富士山の、まあ、山麓といえば山麓なのかな。箱根小涌園ってね、関東地方にいる人は大体行ったことがあると思うんですけども、
私も泊まったことあります。
ユネッサンっていうのがあってね、ユネッサンっていい名前だなと、ルネッサンスというを引っ掛けてるのかみたいにね、
はい、
いや知りませんよ、具体的に何やか。結構ね、遊べる施設があるじゃないですか。でもそれが古くなったというので、ホテルをね、建て替えるということで、外国人の方なんかね、箱根大好きで、箱根登山鉄道なんかはね、外人で満員になるとかいう、
そうですよね。
アジサイの季節なんかね、特にね、どのくらいかかるのか知りませんけれども、1959年に開業したということでね、ホテルはね、その他の施設はやるんでしょうけれども、どうなるのかね、箱根ってのは道が狭いので、オープンしたらまた大変なことになるんじゃないかなというふうに思いますけどね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。